おはようございます。高原豪一郎です。さて、読書の秋到来ですね。皆さんはこの秋、どんな本をお読みになりましたか？実は、お隣の国、韓国で、大ベストセラーになった本が日本語になって、現在、書店に出回っています。その本のタイトルは、賢ぎと言います。この本は韓国で170万部以上売れ、28人に1人が読んだんだそうです。その人気は出版された2年前の2000年から今日に至るまで今もって衰えることなく、売れ続け、テレビドラマ化され、舞台では5ヶ月のロングラン上演を果たし、ついには記念切手まで登場するという、まあ、今や韓国では賢ぎシンドロームという社会現象まで起こしている小説なんです。ところで、賢ぎって何でしょう？これは日本名、富男という観賞魚のことなんです。この魚は、メスは卵を産むとどこかへ行ってしまうんですが、オスは巣作りから子育てまで、すべてを引き受け、稚魚の成長を見届けると、短い生涯を終えるという習性を持っています。この署名をそのまま地で行く父親が主人公なのです。白血病で入院中の息子、タウムを、必死に看病する詩人の父、キョン。この二人は二人っきりで暮らしています。芸術家の妻は夫を捨て、大学の恩師のもとへ行ってしまいます。不況で仕事を失いますが、最愛の息子タウムを救うため、家を売り、八方手を尽くして治療費に充てるちゃん。パパ、あとどのくらい苦しめば死ねるの？とつぶやく息子に、奇跡的に適合するドナーが日本人女性の中に見つかるんですね。チョンは不法と知りながら治療費のために臓器を売ることを決意します。しかし診断の結果、自分が肝臓癌でもう嫁行くばくもないということを知るんです。息子は骨髄移植が成功します。しかし父親のチョンは角膜を打って治療費を全部支払い、息子を妻に委ねるのですが、感動のラストシーンはどうぞご自身で読んでみてください。さて、この本の著者、チョ・チャンインという方は、韓国のクリスチャンの新人作家です。彼がこの本で書きたかったことは、何があっても変わらない神の愛だと言います。愛っていうのは、とことん突き進むと、身を滅ぼすところにまで行ってしまう。しかも後悔がないというのです。命の危機にある子供のために、躊躇なしに我が身を削っていく父親を落として、滅びの淵にある罪人のために、命を捨ててくださったキリストの愛を伝えたかったのだと言うんです。聖書の中にこんな言葉があります。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。神様は私たちを罪の究極の結果である地獄から救い出すために、イエス・キリストを十字架にかけ、私たちの身代わりとして裁いてくださった。それはキリストを信じる者に命を得させるためだ。永遠の命を得させるためだと言うんです。ところで、もし息子タウムがこんな犠牲を父に払わせてしまって申し訳ないと言って自殺してしまったら、父親のしたことは全く無駄に終わってしまいますね。息子の自分勝手な反省と後始末は、父の死を犬死ににしてしまうものです。それは父を馬鹿にするようなことです。ところが、こういうことが、神と人間の間にはしばしばあるんですね。M さんという方が、あるキリスト伝道者の元を訪れました。彼女はアルミ製の歩行器を使っています。彼女は骨髄に問題があって、26歳からもう10年間もリハビリ、薬、 心理療法を受けてきた人です。彼女の両親はその治療のために何百万円とお金を使い果たしていました。その伝道者の方言いました。私は医者じゃありません。またリハビリの専門家でもありません。またカウンセラーですらもないのです。キリストの福音を伝える伝道者であります。そんな私のところにあなたが来られたのは何か理由があるんでしょう？どうしてわざわざ私のところに行こうと思ったんですか？よければ話してください。彼女はぽつりぽつりと話しました。実は M さんは20代半ばの時、ある既婚者男性と不倫関係を持ってしまったのでした。しかし彼は付き合って1年後に M さんをゴミのように捨ててしまったのです。彼の申し出に屈服したことは彼女のすべてのモラルを壊してしまったのでした。その後彼女は深い後悔のうちに家へ戻るのですが、その時から彼女の背骨に問題が生じたのでした。M さん、あなたは神様の用意してくださったイエス・キリストの犠牲を信じていますか？はい、信じています。あなたは神様に許してくださるようにお祈りしましたか？はい、祈りました。神様はあなたを許してくださいましたか？はい、神様は許してくださったと聖書に書いてあります。私はそう信じています。では、あなたは、あなた自身を許しましたか？長い沈黙の後、目にいっぱい涙をためて彼女は言いました。できません。私にはできません。私がしてしまったことは恐ろしいことです。私は自分自身を許すことなどできません。M さん、不倫よりもっと大きい罪があなたの人生の中にあることに気づきませんか？あなたは神の審判より自分の審判の方を権威あるものにしているのですよ。それは不信仰であり傲慢です。あなたは心の中で神様の恵み、憐れみ、許しを拒否しています。あなたは自分で自分を終身刑にしています。そしてそれはあなたの最大の問題ではありませんか？彼女は長いことゆっくり考えて言いました。あなたの言ってることは正しいと思います。私にもそれがわかりました。私は自分の罪を裁き続け、許さぬようにすることによって、神よりも自分を高くしていました。私は神様に結果として逆らっていました。私に命を得させようとするキリストを犬死にさせるところでした。彼女は自分を許そうとしない罪を今日悔い改めますと祈ったのです。さて、しばらくして不思議なことが起こったんです。なんと彼女は自分の足で歩き始めたんですね。10年間にわたって現代医学があらゆる手立てを講じても癒せなかったこの問題が、根深い在籍感が払拭されることによって魂が軽くなったばかりか、肉体までもが健やかに癒されたのでした。そして今日に至るまでも健康に歩いて活躍されています。これはとても特殊なケースだと思いますが、でも事実なんですね。私たちのどんな暗い過去も、どんな汚い罪も、どんなひどい人生も、キリストの愛を止めることはできません。しかし、私がキリストの上に立っている限り、救いは自分のものにならないのです。どうぞイエス・キリストによってもたらされた、この完全な救いを丸ごと信じてください。そして神があなたに向かって、罪の許しを宣告したように、今度は、あなたがあなたに向かって罪の許しを宣告してください。なぜなら、 そうすることこそがキリストを信じるということなのですから。